改めて主の復活おめでとうございます。ご復活のあと、弟子たちの第一声は何だったか、皆さんはこう考えたことあるでしょうか。今こう頭の中で思い巡らして、何だったかなと、こうこれだっていうのが出てくるでしょうか。私はこう考えたんですけど、ヨハネ福音書では不思議な量がもう一回出てきますよね、ご復活の後で。そのためにペトロはこう言うんですよ。私は寮に行くと。で、他の弟子も私も一緒に行こうって言ったんですね。これじゃなかったかなって私は思ってます。ですから明日私は寮に行く。ダメですかね。同僚の神父さんも、あ、これ名前言っちゃいけなかったのかな、私も行こうって言ったので、明日行こうと思っております。復活の主日、日中の福音朗読は空の墓の出来事です。いくらなんでも中田神父が今年の聖なる一週間を貫くテーマに選んだ、ラザロ出てきなさい、ほどいてやって行かせなさい、これ通用しないんじゃとお考えかと思います。実は私もそう思いながらこの日中の説教を書き始めたんですが、少し匂わせる箇所はあるようです。マグダラのマリアが朝早く墓に行くと、墓から石が取り除けてあるのを見ました。慌てて戻った彼女は、シモン・ペトロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って告げます。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。それを聞いた二人の弟子は外に出て墓へ行きました。外に出て墓へ行った、これ何かおかしいと思いませんか。それを聞いた二人の弟子は墓へ行っただけで良いのではないでしょうか。福音書が無駄なことを書かないのであれば、外に出てというのは、ラザロ出てきなさいの叫びを心で聞いたからではないでしょうか。すると二人が墓へ行くと、次のこのラザロの物語思い出すと、ほどいてやって行かせなさいの声が次に待っているはずです。ですが実際に声はなく、墓の中に雨布が置いてあり、イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてありました。まあ、こうなると、一体どこにほどいてやって行かせなさいは隠されているのでしょうか。私は朗読の最後にそのヒントがあると思っています。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。もし福音書に無駄なことを書かないのであれば、理解していなかったのであるはいらないと思うんですね。直前のそれから墓に先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた、ここまでで十分ではないでしょうか。何かしらこの 書き残したからには意味があると考えまして、彼らは二人はきっとここで最後の最後のこの旧説でほどいてもらったのです。互いに聖書の言葉を理解していないまま、聖書の言葉を背負い込んだまま墓にやってきました。復活したらその場でお会いできるとか、声をかけてもらえるとか、前もって考えていたことがあったのでしょう。それは与えられませんでした。それでもシモン・ペトロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子は、互いに相手が縛られていたもの、こういうふうになるであろうという前提をほどいてもらったのです。五感で感じられないけれども、イエスは確かに復活した。聖書の言葉は実現した。五感を頼るのではなく、聖書の言葉を頼りにイエスの復活にたどり着いた。互いに縛られていたものをほどいてみると、復活は五感を超える出来事だと気づいたのです。これは現代の私たちにとっても幸いなことではないでしょうか。今年の四旬節黙想会に招いた説教師、個人的な面識はありませんでした。叙任神父様たちは神学院時代によく知っておられるようですが、私には面識がなく、本当に不思議な巡り合わせで招くことができました。聖書の許しの箇所を丁寧に紐解いてくださり、私見えないところで話を聞いておりましたが、まさに許しのテーマの疑問点をほどいてくださったと思っています。きっと説教師にもこの説教の参加者をほどいてやって行かせなさいというイエス様の言葉に背中を押されて、私たちの黙想会に来てくださったのではないでしょうか。これはまさに五感に頼らず、聖書の言葉を頼りにイエスの復活にたどり着く、その予行練習だったのだと思います。時代を超え、場所を超えて、今も復活したラザロ、復活したイエスは、ラザロ出てきなさいと叫び、その後私たちを使ってほどいてやって行かせなさいを今も実践しておられるのです。